お疲れ様です。一般質問を再開いたします。それでは、柏島文夫議員の質問を許します。7番、柏島文夫議員。
村営住宅に入所する保証人変更をで村長に質問をいたします。新聞報道で次のような記事が掲載されていました。国土交通省は2018年全国の自治体に対して公営住宅保証人規定の削除などの見直しを求める通知を出しております。低所得者向けの公営住宅を管理する自治体の7割超が入居の際に保証人を求める規定を条例などに残し、国交省のまとめで分かりました。身寄りのない単身高齢者の増加などを受け、国交省は自治体に対して保証人規定を削除するよう求めていますが、見直しは進んでおりませんという報道がなされました。弥彦村も村内7カ所に村営住宅が建設され入居されております。公営住宅の入所要件は自治体が条例を定めており、保証人は入居者が家賃の滞納を防ぐ目的で設けられております。全国1668自治体の条例で保証人規定の有無の調査であり 76.6%、 なしが 23.4% の調査結果が出ております。公営住宅の運営については事業主体の判断に委ねられておりますが、近年身寄りのない単身高齢者が増加していることを踏まえると、今後公営住宅の入居に対して保証人の確保が困難になることが懸念されております。また電気ガス料金の高騰、物価高騰により生活に困窮している入居を希望する人が増えるとみて、規定の見直しに動いた自治体もございます。住宅に困窮する低所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入所できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから、国交省通知のとおり転換すべきであると考えております。新潟県内の公営住宅の条例を調査をさせていただきました。30町村で28自治体が保証人制度を条例を明記され、新潟市上越市の2市が条例から保証人を削除を行っておりました。 保証人の代わりに緊急連絡人、連絡人に条例改正を行っておりました。公営住宅に対して次の質問を行います。丸1、弥彦村村内に7カ所の41戸の総営住宅が現存しております。現在の入所状況と家族構成をお聞きします。建設団地別でお願いいたします。丸2、現在村営住宅利用者で家賃滞納書はおりますでしょうか。丸3、村営住宅に入所申し込みを行い保証人が確保できなく辞退者がありましたでしょうか。丸4、国交省通知により保証人を辞め緊急連絡人、連絡人に変更してはいかがでしょうか。以上4点をお願いをいたします。
はい、それでは答弁を求めます。はい、村長。
それでは柏木議員のご質問にお答えをいたします。1番目のご質問である村営住宅の入居状況につきましてですが、家族構成につきましては入居者のプライバシーに関わるため答弁は差し控えさせていただきます。弥彦大石原団地では8戸中1戸が入居中、二松第一団地は5戸中4戸が入居中、二松第二団地は5戸中4戸が入居中、矢作第一団地は7戸中すべて入居中、矢作第二団地は6戸中5戸が入居中、矢作第三団地は4戸中3戸が入居中、矢作塚田団地は6戸中5戸が入居中となっております。2番目のご質問につきまして、今年度の支払いが2ヶ月遅れていらっしゃる入居者がいらっしゃいます。3番目のご質問につきましては、平成21年度に1件の事例がありました。4番目のご質問につきましては、国土交通省からは入居にかかる保証人の取り扱いについて転換を求められているものの、現在のところ新潟県を含め多くの県内市町村が保証人を必要としている状況であります。また弥彦村村営住宅条例第12条第3項では、村長は特別の事情があると認めるものに対して保証人の連署を必要としないと免除特例を設け、保証人がいない場合でも入居できるように配慮を現在しております。現在保証人がいない入居者もいます。このような状況を踏まえ、保証人の廃止は新潟県や県の県内市町村の動向を注視して情報収集に努めながら十分検討し、今後判断いたしていきます。以上で答弁を終わります。
はい、柏木議員、
大変ありがとうございます。この7団地がありまして、弥彦のところが1名しか入っていないと、まあ、その団地も一番古くて弥彦村で初めての村営住宅という形であります。私もこう見ておりますと、去年までは確か3世帯ぐらいいたと思うんですけども、現在は1世帯というのは分かっております。まあ、そこもですね、非常に古くて1年ぐらい前ですかね、議員全員で村営住宅の関係のところ、弥彦と矢作関係見させてもらって事情は分かっております。そういう中でやはりこの一番古くなった弥彦の大石原団地はですね、私はやはり撤去をするなりしていただければいいかな、この入所者の方の今度意思もありますので、 こう見ますと空いているところがこう見られますので、お話をしてですね、撤去をしていただいて、またいただければ経費も私はかからないと思いますので、そういう中では地道に努力していただきたいなと思っております。あの2番目の野心帯の社、あの2ヶ月を1件という形が村長から答弁がありました。やはりですね、この金額が大きくなるとやはり滞納で納められなくなる人が出てくると思いますので、ぜひ早めにですね、この担当者が赴きまして納入の対策お話をした中でぜひお願いをしたいと思っております。まあ、今のところ2ヶ月ですので、あのそんな金額かさばらないと思うんですけども、これが1年分になったり2年分になったりするとですね、大変になりますのでお願いをしたいと思っております。3番目の保証人の辞退は、まあ、21年に1件あったと、私も担当してまして転入した人がちょうど来ましてね、あの保証人がいないんだと、いやそれで私もまたバカでしたので、いや分かりました、私が保証人になりますという形で、お二人の人からこう家族でしたけども入っていただきました。その人ももう10年以上前だったでしょうか、転出をされましたけども、やはりその保証人があるとどうしてもこういない人が出てくるというのは、まあ、事態今回あの先ほど4番目のところで変更保証人の配慮もできるというような形があります、村長から言われました。この保証人制度がやはり私一番重要じゃないかなと思っております。あの国交省の方、やはりお年寄りが転入してくると初めての人ですと、どうしても保証人が取れないという形がありますので、もしくは村の方でその配慮ができるのであれば、すぐ条例改正私できるかなと思っておりますので、ぜひこれをですね、町内の中でまた議論していただきまして、お願いをしたいなというふうに考えております。それとあの弥彦村の関係で、あの先ほど弥彦の大石原が一番古いと言いました、公営住宅の長寿計画というのがあるんですね。こんなやつが、それが平成26年3月にできております。まあ、そういう中であの耐火構造とか木造とかという中で、昭和53年から55年にかけてこの建物が弥彦村できております。それを見るとですね、この古くなってるんですけども、この計画では平成25年から平成39年、令和9年ですね、これまでにある程度長期計画に基づいて直していこうというのがあるんですね。それがですね、多分私は一件もやってないような気がいたしますが、これ担当課長じゃないと分かりませんので、担当課長からあの答弁をお願いしたいと思っております。実際にこの14棟あったやつで実際にやったのかというのをぜひお聞きしたいなと思っております。あとやはり耐用年数がもう過ぎてますので、まあ見ると老朽化も非常に進んでいるところがあります。それもある程度先ほど言いましたように取り壊しなり、また修繕ができるのであれば改修をして新しくしていただければいいと思っていますので、どのように考えているかちょっとお願いをしたいと思います。そして私は村長が言われるように人口減少は非常に大きな問題、各町村とも大きな問題ですので、やはり若い人から転入してもらいたいなと私は思っております。そうすればあのお二人夫婦で若いカップルが来て子どもさんが生まれれば、それに基づいてまた人口増えてきますので、人口対策としてぜひですね、今の公営住宅もありますけれども、公営住宅の建設も考えてもらいたいなというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
はい、村長。
はい、柏木議員のご質問にお答えいたします。まさに私としては、村営住宅も含めた住宅整備事業を全体でやっぱり考えていかなければならないというふうに思っております。村営住宅を、新たにリフォームするのか、新たに建築するのか、これはしっかりと議論をしながら、やっていきたいというふうに考えております。まさに住みたい弥彦、そういう弥彦を目指していくためには村営住宅というのは必要だとは思いますが、現状のままではかなり若干古くなってきたというのも事実ですので、それを含めて議論を進化させていきたいと思います。あとは、ちょっと課長から回答させていただきます。
こちらの居住無価計画なんですけれども、予算の確保も必要でありましたので、大規模改修については計画通り進んでおりませんでした。今現在では経年劣化に伴う維持修繕を行っている段階であります。以上です。
課長に聞きますが、大規模改修はできなかったけれども、改修がある程度進んだと、何箇所ぐらいやったか分かりますか。課長が来る前から多分やった可能性もありますけれども、お願いしたいと思います。
はい。随時、予算の範囲内で、軽微な修繕やっております。数字まではちょっと把握しないんですけれども、軽微な修繕を毎年毎年行っている状況であります。
はい、柏木。
村長をちょっと言われました、新築並びにリフォームというような感じがあります。新築ですと国の補助金、県の補助金がもらった方が私は有利だと思っておりますので、それでやはり村営住宅を建てようとしたときに、急に持っていっても県の方受け付けませんので、ある程度計画を練ってですね、住宅の関係のちょっと言葉忘れましたけれども、振興局と協議をして今度県の方に出せばですね、ある程度補助金の対応もしてくれると思っておりますので、ぜひそれもした方が私はいいなというふうに考えております。最後になりますけれども、先ほど言いましたように、村の方で保証人の配慮がこうするという形が出てきておりますので、ぜひその軸をですね、ほとんど変わらないと思うんですよ。そういう中でぜひお願いをしたいと思っておりますし、その上越市さんに私担当と聞きました。その中でやはり滞納する人がやはりいるんだそうですけれども、やはり早め早めの対応をしていると。そして万が一一人暮らしの人ですと、その保証人じゃなくて今連絡人になっていますので、じゃあどうするんですかというような話をさせてもらいましたら、その関係では減免申請があるんで、それで対処しているというような形がありました。それでじゃあ施工規則の罰則があったんですけれども、市から転入者への連絡が困難である場合において入居者との連絡が取れる人ですというのがその項目に入っておりましたし、そして入居者に対する不安の確認と緊急の連絡において協力する人ができる人がいいですよという形がありましたし、もう一点はですね、家賃及び駐車場の使用料の滞納があるときは納付書の督促をすることができる、連絡人に頼んでその人から言ってもらうという形のやつがこの上越市に載っておりました。やはりただ単に保証人を外すんじゃなくして連絡人がきっちりして、その保証人の代わりになるようなことがここに載っておりましたので、参考までに またお願いをしたいと思っております。まあ、ぜひともですね、何度も3回目も言うようですけど、本当に条例改正ができるような状態は私は見ておりますので、ぜひ改正のお願いをして質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
これで柏木文雄議員の質問を終わります。続いて小熊忠司議員の質問を許します。8番小熊忠司議員。はい、
それでは、通告によりますし、観光について、美術館について、村長、教育長にお尋ねいたします。村長は、弥彦村民憲章を原点に、村民融和を第一に、35の約束を尊重に取り組まれますが、事業の中には、すぐ実施可能なものだけではなく、時間も必要とするものも多く、どの約束も大事な事業であると思われます。そこで確実に執行されますようお願いいたします。また、35の約束の中の一つである弥彦観光についてお尋ねいたします。弥彦の産業と観光をアップデートし、商業、工業、観光が一体となって、工場の再建など新しい形を作るとありますが、具体的にどのような内容であるのかお尋ねいたします。観光地として誘客並びに収入性を向上させるための、いちご一宮神社の門前町の再開発の内容をお尋ねいたします。2番目といたしまして、美術館についてお尋ねいたします。先般第2回文化芸術振興審議会が開催され、令和5年度の事業計画の中で弥彦の丘の美術館の運営が令和6年度以降厳しくなるとの説明がありましたが、弥彦を描く公募展は20回目を迎え、応募者数2695人で、日本画と洋画の作品を展示開催いたし、多くの方々が来館し、観光関係にも大きく貢献されたと思われます。そこで今後の継続も考えてお考えをお尋ねいたします。以上であります。
それでは答弁を求めます。はい、村長。
それでは小熊議員のご質問にお答えいたします。一つ目の観光については、最初のこれからの新しい形を作ることの内容についてですが、弥彦村には工業、商業、 観光、農業とさまざまな産業があります。それぞれの産業と行政が一体となり、さらなる発展を目指すものであります。まずは燕三条工場の再建への参加など、いろいろな形で連携を考えております。続いて、越後一宮弥彦神社の門前町の再開発についてですが、近年、弥彦の観光は若い層の観光客が増え、街歩きが多くなってきております。安心安全に街を歩いていただけるよう、神社前の通りの整備を考えております。また、閑散期には観光協会や商工会の各部会と連携しながら、神社前通りを利用した催しや、おもてなし広場、ヤホール周辺での各種イベントなど、定期的に開催することで、新たな観光客の呼び込みに取り組んでいきたいと思っております。さらに、弥彦の魅力を発信することで、新たな事業者から弥彦に興味を持ってもらえるように刺激し、新規店舗の出店や空き家の活用などを進めていきたいと考えております。これらのことは今すぐできるものではありませんが、関係各位と連携し、十分な協議をしながら、重ねながら、複数年で取り組んでまいりたいと思っております。以上で1つ目の質問について答弁を終わります。続いて2つ目の美術館については、教育長より答弁をさせていただきます。
それでは教育長。
はい。
それではご質問のありました美術館についてということで、特に弥彦を描く公募展の今後の継続についてのご質問にお答えしたいと思います。議員ご指摘のとおり、弥彦を描く公募展につきましては、今年度令和4年度でありますけれども、20回という節目を迎えました。令和5年度には20回目の開催を現在計画しております。議員ご指摘のとおり、公募展につきましては、これまで、毎年開催されてきて、日本画と洋画部門にたくさんの方々から出品いただくとともに、秋の弥彦観光の、風物詩ともなり、展示期間中は大変多くの方々からご覧いただいております。しかし、その一方で、出品者の高齢化が進み、年々出品数が減少傾向にありますし、来館者の高齢化も進んでおります。したがって今後の弥彦を描く公募展のやさらに美術館の企画展については、若い年齢層の参加を高めるなど、新たな魅力づくりが必要であると考えております。そこで来年度予算には、美術館運営に関わる会計年度任用職員1名の配置に必要な予算を新たに計上させていただきました。令和6年度以降の弥彦を描く公募展については、新たな魅力づくりを追加し、継続に向け検討したいというふうに考えております。以上です。
はい、大熊議員。
はい、どうもありがとうございました。先生、今ほど、言われましたように、工場の再建、等は、弥彦村だけの問題じゃなく、やはり近隣の、工場、いろんな皆様から見ていただけるような企業もございます。そういう、ところの方々等のタイアップで弥彦に来られる、観光客の方に、この近隣のところにはこういう品物を製品を製造されているところがありますというような、いろんな方との取り組みで PR ができるのではないかなと思っておりますので、弥彦村だけではなく近隣のそういういろんな企業等のタイアップをお願いしたいなと思っております。 またそれから、今ほど、多分中に、門前町の開発等ございましたが、小林、前村長も、弥彦の観光客が来ていただいて、にぎわいをが必要だということで、弥彦村弥彦グランドホテルの跡地に、おもてなし広場を建設され、まあ、その今日まで来ているわけですが、観光客の面から見ますと非常ににぎわいが、多く、にぎわっている状況であるかと思われます。まあ、そんな中、大体、にぎわいを作る施設、取り組みについてはある程度、まあ、そういう目標では達成されたのではないかなと私は思っております。それで今後は先ほど村長言われましたように、いつの鳥居から駅までの間の通りをどのようにするかというのが今後の事業の進め方ではないかなと思っております。例えば道中には空き家がございます。また景観が今少しこのようにしたらいいじゃないかというようなところも見られます。まあ、そういうようなことをやることによって、おもてなし広場でも休んでもらう人たちがまた歩いて、駅前まで、または神社までというような、ことを探索されると思われます。まあ、そんな中、今各旅館ホテル等も宿泊客だけを相手にするのじゃなく、昼間弥彦に来ていただいた方に、食事を提供したり、またスイーツ独自のそういうものでおもてなしをされているホテル旅館等もございます。もういろんな各その通りに関係する方々は独自に取り組んでいるわけですので、その辺、来た方がゆっくりと探索できるようなこと、弥彦村は駅前から神社の方まで来るにはかなりの急勾配の坂になっているわけで、じゃあこの辺で桜を見ながら休みたいと思っている方もいると思うんですが、まあ、そういうような休めるところとか通りのところにちょこっとしたようなと、まあ、そういうものもこれからやはり観光客の中でも高齢者の方が非常に多くなっているわけでありますので、でもそういう方の来やすい、また歩いていただける、まあ、そういうような取り組みも必要ではないかなと思っております。それと局長の答弁がありますように、美術館と弥彦医学会、それも教育課だけですと非常に展示するのから職員の手配、いろんな経費の面からそれと大変だと思われますので、その辺も含めた観光との観光課とのタイアップ取り組みによって弥彦村には 美術館、コミュニティセンターでヤホールが、まあ、そういう美術品の展示する施設だと思っております。その他に、神社内の中にある宝物殿、また、昨年非常にリニューアルされてきれいになった競輪場内のセダーハウス、その辺を美術館に来て見ていただいて、歩いてセダーハウスの中に、見ていただいて休むなり、で神社の宝物殿を見ていた、それからヤホールまでに来る間に空き家のなっている空き家の入り口とか面をそういう美術館のを展示してもらえるような通りに面し、そうすると非常にそのそういうものを見に来る方が医学界でだけで60歳70歳以上の方が非常に、それも女性の方非常に多く来ていただいてますんで、そういう方は女性の方はゆっくりといろんなところを見ながら休んで食べて、そういう感じで来られる方は非常に多くなると思われます。まあ、そういう取り組みを教育課だけで美術作品を美術館に展示するんじゃなくて、いろんな弥彦医学会の方の作品をいろんなところに展示したり、また子どもたちの作品を道庁のところに展示していただく、そうすることによってその観光シーズンだけじゃなくって年間通して一番来ていただきたいっていう時期にそういうものをやることによって観光客の方も分散されるっていうか、まあ、そういう部分にもつながるのではないか、またはホテル旅館の方々も来てくれるような人がいれば、またいろんな取り組みもにもつながるかと思われます。もし、車を美術館に止めて歩いて来られたら、最後は、駅前あたりから運転する方をまた送って車のところまで送ってくれるような、そういうサービスをやることによって無理に歩いて疲れるようなこともない、大勢の方が利用できるのではないかなと思っておりますが、その辺の考え聞かせていただきたいんですが。
はい、村長。
小熊議員のご提案でございますけれども、大変、参考にさせていただきつつ、まあ、全体の、門前町のですね、にぎわいを取り戻すべく、いろんな、方々の協力を得ながらですね、新しいイベントを作っていきたいというふうに思っております。以上です。
小熊議員。
取り組みによってはもういろんな方向性が考えられますし、また今、日本、現代工芸美術展に参加されるような方々の作品も美術館などに展示され、また県展でも弥彦村の方々が年間5、6名の方が大体入選されております。でそのような方々も入選したものを自分の自宅にだけ飾っておくんじゃなくて、どこかにやっぱり飾ってもらいたいという方がもうおられます。それと やはり時間と経費がかかるものですから、作品を制作するにあたって、そうするとやはり少しでも経費の足しになるような、そういうものを即売できる場所、例えばヤホールにそういう作品を展示即売できるようなことにつなげていただければ、まあ、趣味と実益も兼ねるのか、まあ、そういうことで観光客の方にも喜んでいただける取り組みではないかなと思っております。これだけのことをやるには非常に、まあ、ボランティアだけでは無理な部分もあるかと思われますけど、まあ、そういうところをこれから商工会などは、なぜ商工会がいいかというふうに思います。商工会の会員は今どこでも交流っていう、異業種交流っていうのは行われておりますが、そういう異業種交流の方々が商工会の会員にいるわけですので、そういう方々と一緒になってこれを弥彦村の中にそういう芸術の場を設けるようなことをされることによって、観光の面にも大きく貢献できるのではないかなと思っております。まあ、その辺、教育課だけじゃなく観光課だけじゃなく、いろんな人たちと一緒になって、まあ観光に向けた取り組みをやっていただきたいなと思っておりますが、その辺、まず教育課の方としてもそういうことは可能でしょうかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思いますが。
はい、ですね、大熊議員の言われることを、非常に全体的には非常に弥彦村の一つの、目指す一つの方向として、活性化の一つの素晴らしいなと思って聞いておりました。教育課の方でも地域の昨年でしょうかね、観光というか文化財のマップを作りましたので、まあいわゆるその文化財を含めて各村内でどのような形だったというのを、まあ、街歩きマップのような形でもって、まあ、活用ができるような取り組みもこうしましたし、かつては私が来て何回か体験してるんですけども、野外アートということで、取り組みもいわゆる文化会館上 の階段のところを活用して、まあ、下鳥さんという方が中心になって、やられまして、すごいなと思いながら、その取り組みの中で旅館組合さんなんかと連携して、その旅館の中にも、その作品を飾ってということで、まあ、村全体としてこうつながるような形の取り組みにも、まあ、発展、させようということで、取り組みをされたというふうに聞いてますので、実績はこうあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、他の全国のまた私、まあ、旅の中でなんかするとやっぱりこう例えば明かりアートとかなんかいうことでもうその、地域全体をこう、まあ、灯しながら美術的にも価値のあるものをやりながら灯明的な形でもって観光客を楽しませているというような実践も、見たことがありますし、いろんな特に弥彦村だからこそ可能な要するに文化と、いわゆる芸術作品との関連を付けた取り組みというのは可能なんじゃないかなと思ってます。まあ、それについて、議員ご指摘の通りやっぱり教育課のみということはとても難しい段階ですので、まあ、これはそれこそ行政だけでなくて村の方々と今弥彦村の公民館の方で、地域づくり交流会というのを何とかもう7回8回ぐらいやってますけど、まあ、そういうのをしながらもそこにもっともっと参加を増やしながら、まあ、一つのそういうテーマで やりながらそれぞれがどんなことができるかってあたりで考えるような行政と地域と一体となったような取り組みというのは一つ、まあ、考えられるかなというふうに思って聞いておりました。財産がいっぱいある弥彦ですので、そこをどう活用するかは本当に魅力ある ものになるんじゃないかなというふうに今思って聞いておりました。はい、以上ですが、はい。
はい、小熊議員。
はい、それはな、取り組み、また、をすることによって、例えば、弥彦医学会との今後の事業としても継続できるのではないかなと思っております。そういう意味では、教育課の方々だけにお願いするのではなくて、先ほども申しましたように観光課、いろんな商工会といろんな人たちからそういう技術的な取り組み、または協力をお願いし、弥彦の観光につながるような取り組みをしていただけることによって、今後も医学会の継続、これはぜひ中止じゃなくて継続していただきたいとお願いしまして、質問を終わらせていただきます。ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます。
はい、これで小熊忠議員の質問を終わります。ここでしばらく中継といたします。再開は14時30分といたします。